説教やっぱり愛でしょう。増田琴牧師です。
愛する皆様、主の光の中にご一緒にこうして集められ礼拝を捧げることができますことを心から感謝をいたします。今週も主の糧を分かち合い、そして歩みを始めたいと願っています。コリントの信徒への手紙13章、おそらくよく聞かれるのは結婚式の中です。愛の賛歌と呼ばれています。そしてこの聖書の箇所はそれぞれ有名な言葉でありますと同時に、先週の12章から続いているその聖書の言葉として私たちは記憶に留めています。教会のさまざまな課題の中で伝道者パウロがコリントの教会に書き送った手紙の中の一節です。コリント教会は私たちが集っておりますようなこういう教会堂、礼拝堂を持っておりませんでした。ですので裕福な教会員の方のお家で集まりを持っていました。おそらくそういうところには30名とかそういう方々が一緒に集まって、そのような拠点がいくつかあったのではないかと言われています。その教会の中にはユダヤ人もギリシア人も、そして奴隷も自由な人も、男性も女性も共に集っている、そういう教会の姿をしていました。今の私たちが考えますとちょっと考えられないような、いろいろな属性を持っている。人間というのはさまざまに私が属するものを持っていますけれど、そうしたさまざまな属性を持っている人によってなっていた教会でした。考えただけでワクワクします。そんな違いを持っている人たちが一つのところに集まって、友である、キリストにあって私たちは一つである、そういうような集会、集まりというのはその他にどこにもありませんでした。同時にだからこそ難しいこと、トラブルをたくさん抱えていたわけですね。コリントの信徒への手紙にはそのさまざまなトラブルというものが生々しく書かれています。例えばコリントの信徒への手紙11章には、今私たちが聖餐式という共に集って食卓を囲み、そしてキリストの体であるパンと杯を分かち合う、そのことについて書かれています。ふさわしくないままで主の杯を飲む者はというふうに言われます。少し前、私たちがこの聖書の箇所で考えておりましたのは、ふさわしくないって言われますとちょっとこうドキッとするんですね。あ、私は神様の前にふさわしくないかもしれない、今日このパンと杯に預かってもいいのだろうか、考えてその聖餐式の時に臆してしまうというようなこともよく聞いておりました。しかしもう少しこの聖書の箇所を見ておりますと、どうも事情は多少異なっているようです。コリントの教会では毎週の集まりの時に持ち寄るようにして互いに愛賛の時を持っておりました。ですから仕事をしないそういう人々、仕事をしなくても生活の糧を得られる裕福な人々は先に集まってもうすでに食べ始めている。で、仕事が終わって疲れ果てて、そうやって汗だくになってやってきた、例えば奴隷の人たちはやってきたみたいなところはもう何も食べるものがない、そういうようなことが教会の集いの中で起こっていたというんですね。ですからパウロは、私たちがこの集いの中で大切にしたいと思っていることは何だろうかと、そのようにしてこの手紙の中で伝えていたわけです。そして続く12章のところには、私たちが先週ご一緒に分かち合いましたように、教会はキリストの体だと記されていました。多くの人々がカリスマと呼ばれる恵みの賜物を持っていました。今でも私たちはカリスマ美容師とかカリスマ塾講師とか カリスマという言葉を使いますね。特別な才能を持っている人のことをカリスマと言いますけれど、これはこの聖書の言葉の中から取られています。特別に賜物を与えられているという意味です。しかしこのカリスマと言いますのは、コリントの信徒への手紙1、12章3節にありますように、聖霊によって一人一人に神様から与えられたものだということが語られているわけです。そしてその与えられている賜物によって、私たちは等しくイエスがキリストである、イエスが私たちの救い主であると告白することができるようになったのだ。イエスを主と受け入れることができるようになった。それこそが最も大きな賜物なのだ、記されているわけですね。コリントの教会には様々な賜物、タラントと言いますけれど、を持った人々が集っていたようです。コリントの教会は実は分裂の危機に陥っていたんです。私はこちらにつく、私はこちらにというふうにですね。でもその分裂の危機を招いていたのは、そうした能力を持った人がいなかったからではなくて、能力を持った人が集まっていた。その中で自分の能力を誇る。私はこれをできる。神様に与えられている。そしてそういうものを持っていない人のことを見下すようになっていた。そのことによって教会は分裂の危機に瀕していたと言われているわけです。また熱狂的な人々がまだ信仰に受け入れて日の浅い信仰の弱い人たちを見下すようなこともあったのだと書かれているんですね。教会というものが生み出されてまだ日が浅い、そういう時期にあって、私たちは様々な背景を持った人がこの場に集まってきて、そして自分の持っているものを差し出して喜んで奉仕をしている。でもその中にもふつふつと湧き起こるように様々な問題というのがある。私は以前牧師になりたての時にですね、ある先輩の牧師にいろいろな教会の中でのことをご相談しました時に、その牧師に言っていただいたことを今でも思い起こします。問題がある、課題があるということは、それだけエネルギーがあるということだって言われたんです。エネルギーがあるからこそ課題が起こる、問題が起こる。だから問題や課題があるということをマイナスにだけ考えない方がいい。課題があるということは、それだけのエネルギーをお互いが持っているということなんだ。コリントの教会というのはまさしくそういう教会だ。エネルギーがあるからこそ様々な出来事が起こっていったわけです。そしてパウロはそのような時にこのコリントの教会に宛てて手紙を書きました。パウロという人はこうした出来事、大体は人間関係におけるトラブルですね。私たちの抱える悩みもおそらくその大半は人間関係に起因しているものだと思います。そういう時に、こういう場合にはこう対処した方がいい。こうすれば解決できるのではないか。こちらを少し抑えて、こちらを引き立ててというふうな小手先の人間関係の対処法というふうなことを語らなかったんです。では何を語ったのかと言いますと、そもそも教会とはどういうところなのかということです。今の私たちの言葉で言いますと、そもそも論、そもそも教会というのはどういう場なのかということをパウロは語った。そもそも教会というのは、私たちが同好会のように何か趣味の集まりで、そして一緒に集まってきているような場ではないのだ。キリストの体、その体のそれぞれが一部、部分とされている。そしてそこには弱さがなくてはならないとだ。パウロはそう語ったわけですね。十二章には、教会はキリストの体である。多くの賜物がある弱い部分、痛みを抱えているところにこそ必要なのだ。そここそ、私たちの集まりが単なる人の集まりではなく、キリストがその痛みを持って私たちを集めてくださったということを知ることができる。私はこの十二章の言葉を読んでおりますときに、 この言葉というのはパウロが例えで書いている言葉だけれども、もしかすると教会の中にこういうささやきがあったのではないかなと思ったんです。パウロはこう書いているんですね。目が足はいらないとは言えない、足が手はいらないとは言えない、つまり他の部分をいらないとは言えないでしょう。だから私たちはそれぞれが部分なんですよ、そう伝えています。教会の中にそういう声があったんじゃないでしょうか。私はあんまり役に立っていません、私はいらないでしょうか。あなたは私のことをいてもいなくても同じだと思っていませんか。そういうつぶやきやささやき、賜物を持った人がたくさんいる、そしていろいろな方がそのことによって日本になっておられる、華やかに活動しておられる、その陰で何にもお役に立てません、私は賜物と言えるようなものがあるかどうかさえわからない、でも神様に導かれてこのところにやってきました、私もこの教会の一部です、でもそう思っておられますか。私のことあなたはいらないって思っていませんか。そんなささやきというものがこの教会の中にはあったのかもしれません。パウロはそういうささやきをどこかで聞いていたんじゃないでしょうか。そして本当にそのことに心痛めていたと思うんです。だから手紙に書いたんですね。こうやって例えとしてではなくて、そんなこと言えないでしょう、私たちは本当に互いがキリストにあって結び合わされている一人一人であるはずなのだ。私たちは神を見ることはできません。そしてパウロもそうでしたけれど、歴史上のイエスを見ることもできません。しかしキリストの体なるキリストの教会を見ることはできる。だからその教会の姿を通して私たちはイエスキリストの姿を見ているのだ。パウロはそう語ったのだと思います。そして誰かが傷んでいれば全てが傷む、それが私たちの教会の姿だ。教会の中でどこかが傷んでいれば体全体がその痛みのゆえに自分が痛みを覚えるように、それがキリストの体というものではないか、パウロはそう語ったのですね。私たちは本当に私はいりますか感じることがあります。役に立つ間は必要とされて居場所があり認められることの喜びもあります。しかしそうではなくなってきたときに、ふと人は本当に私はいりますかと思うのではないでしょうか。そしてそのときに本当に私のことを大切に考えてくださる方、あなたこそ必要なんだと言ってくださる方がこの教会の真ん中におられるということが大切なんだ。パウロはそう語ったんですね。教会の姿というものはそういうものだ。だからこそ私たちはあなたはいらないと言われたイエス・キリストの十字架を真ん中に掲げてるんだ。そう語ったんです。そしてその言葉の後にこの13章の愛の賛歌と呼ばれるところが続いていきます。もし愛がなければ、ここで何度も連なれています。愛という言葉は私たちがいつも考えているような自然的な感情の愛ということを言っているのではありません。13章4節から7節をご覧ください。愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。ここまで読んで、ふぅと。ああ、なんと自分はここから遠い人間なんだろうか。この全く逆の言葉に、私は、と伝えたらその通り当てはまるのに、私は忍耐強くない、私は情け深くない、私は妬む、そう当てはめていったならば、それがその通り私の姿ではないか。 そう感じるんですね。でもその時に初めて私たちはこの言葉が私たち一人一人がこうできる、こう生きることができる、そしてこれに達成するというふうに言われているのではないということに気づくんです。私たちがいや私はあなたを必要としているよ、どんな時にもあなたが最も大切なのだと言ってくださる愛の形っていうのはこういうものなんだ。教会を生かしていく、そのキリストの愛というのはこのようなものではないか。忍耐強い、情け深い、妬まない。そして一つ一つの事柄、私たち自身に迫ってまいります。私たちはそこに立って初めてこの愛という言葉、いつも自分を愛せるだろうか、自分には愛があるだろうか、自分には思っているところからキリストはというところに目を向けるんです。キリストは、イエス様は私にこのような愛を向けてくださっている、どこまでもどこまでも私のことを追ってきてくださって、そして私のことを忍耐強く迎え入れてくださる方だ。愛ということが語る最後の言葉は、すべてに耐える。耐えるか、やっぱり、と思うのですけれども、この耐えるという言葉は、もともとギリシャ語では、下に居続けるっていう意味なんです。すべてに耐える。下に居続ける。上にいる自分が何か辛抱する、できない部分、弱い部分、それを私が辛抱するというのではなくて、いつも下にいる、そういう状態がここでは耐えると書いてあるんですね。重荷を担うと言っても良いかもしれません。そこで私たちは十字架を担われたイエス・キリストの姿を改めて思うのです。耐えるというのはそういう下にいる、重荷を担っている姿のことだ。そして8節、愛は決して滅びないと言われます。口語訳聖書では愛は耐えることはないと言われていました。十字架によっても愛は滅びなかった、愛は耐えることはない、死によっても愛が耐えることはない、それが私たちの持っている復活の信仰です。愛によって結ばれたものは死によっても途絶やされることはない。結び合わされているのだ。そのことが私たちに告げられているわけですね。私たちは自分の愛の乏しさ、愛のない姿に失望するというのではなくて、むしろキリストにおいて示された愛に気づくことができた。自分の愛を測るのではなくて、私に注いでくださった愛に気づいた一人だ。それが私自身だと。私たちなのではないかと、パウロはこの手紙で伝えているのではないでしょうか。本当に私はいりますかと尋ねられた時に、他の誰でもない。あなたはいらないと同胞から捨てられたように、思っていた主イエスご自身がそこにいてくださる。十字架でその私たちの痛み、寂しさを担ってくださった方が真ん中におられる。いや、下におられるんだ私たちの。ここはイエス・キリストの姿を私たちにそう伝えているんですね。私たちが示そうとしているのは私たちの言葉の素晴らしさではありません。信仰の心の素晴らしさでもありません。十字架を担って下にいて支えてくださっているイエス・キリストの姿です。ここでもう一度私たちが目を向けてみたいと思っておりますのは、パウロは決してタラントを持っていること、またいろいろな働きをすることについてここで退けようとしていないということです。むしろこのコリント教会の様子を読んでおりますと、いつもダイナミックだと思います。 このコリントの信徒の13章の働きというのは、愛というものが抽象的な名詞で書かれてないんです。動詞で書かれています。つまり愛はダイナミックなものなんです。働きかけるものだ。だからそうやって私たちが持てるものが、イエス・キリストが下にいて支えてくださっていることによって、この教会で用いられていく。そのことによって私たちは一人一人が生き生きと自分らしく歩んでいくことができる。パウロはそれを問うんですね。でもその愛というものを見失ったときに、私たちの間に起こってくるのは、自分を誇るというその争いが起こってくる。そのことがここでは言われているのではないでしょうか。私たちはこの賜物というものが、人と人を、神と人を結び合わせているか。レリジョン、宗教っていうのはもともと結び合わせるっていう意味なんですね。もう一度結び合わせるというのが、この宗教という言葉の意味です。結び合わせているだろうか。そのことが、ここでは問われているのではないでしょうか。12節、今は一部しか知らなくとも、その時にははっきりと知られているように、はっきりと知ることになる。私たちは知られている神に、そして私たちも知るようになります。神のもとに召された時に、神が私たちを愛しておられること、そしてもはやその時には言葉を必要としない。それを説明する必要などないのかもしれません。愛は見えないけれども愛はわかる。それは姿を通して愛が伝えられているからです。信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る、そう書かれています。実はこの聖書の箇所の中から、そうしたことをいろいろな形で示され、そして私自身が教えられておりました中で、日本キリスト教団のホームページというのを、実はちょっと用がありまして、検索して見ておりました。あまり見たことがなかったんですけれども、正直に申し上げまして。で、今回それを見ておりましたら、日本キリスト教団のホームページに、キリスト教の小部屋という、エッセイ、聖書の箇所の黙想が載っていたんです。で、そうしましたら、たまたまだったんですけれども、その7月というところに、このコリントの信徒への手紙1、13章による黙想が載っていました。酪農学園大学で、教えていらっしゃる小林先生という方がこの文章を書いておられたんですね。で、なぜこのコリントの信徒への手紙1の13章が選ばれたかというと、日本キリスト教団で働いておられる若い職員の方が、好きな聖書、自分の支えになる聖書の箇所としてこの聖書を選ばれたからなんだそうです。でもそこに書かれておりましたことで、私はあ、そうなのかと思いました。それはどのようなことかと言いますと、この胸が締め付けられるような出来事があった。それはマダガスカルの少女が14歳で児童婚をして、そして2人目の子供を授かっている。もう食べるものがなくなってきて、マダガスカルの木の枝と葉を煮出した汁で生きるほかない。母乳が出たのは3ヶ月だった。その後は赤ん坊もこの煮出した汁で生きるほかがない。気候変動と、そして様々な外交の歪みというものがこの地にも及んでいて、そのマダガスカルで生活している少女のその記事を読んだときに、その日本キリスト教団で仕事をしている若い女性は本当に胸が痛んだ。ひどい現実だ。でもこのひどい現実の中で私たちは何を祈り、何をすることができるだろうか。そういうことを考えたときに、迫ってきた聖書の箇所が、このコリントの信徒への手紙の1の13章だったそうです。やっぱり愛でしょっていう説教の題はそこからいただきました。その方が、やっぱり愛でしょと言ったんだそうです。ひどい現実がある。そして、あるいは現実がこんなにもひどいからこそ、やっぱり愛でしょと愛を信じて、愛に希望を託すほかない。 そういうことがあるからこそ、いやだから現実はと言って諦めるのではなくて、私たちは何を持って歩んでいこうとしているのか、そのことが問われていると、そうそこには記されていったわけですね。愛の賛歌の4節から7節は、先ほど申し上げましたように、愛という言葉の持っている力強さ、ダイナミズムというものが生き生きと記されています。それは行動としても立ち現れているものです。その中で愛が信仰と希望と並んで書かれています。最も大いなるものは愛である、そう書かれているんですね。そうだろうか。信仰がなければ、希望がなければ、私たちは生きていくことができない。でもこう考えます。愛が信仰や希望を包み込むものであるというだけではなくて、信仰や希望というものは場合によって自分が生きていくための利益、希望があるから生きていく、信仰があるから私は生きていくという方向に行く場合がある。でも愛というのは、その恩恵恵みを他者に及ぼすものだ、それは分かち合おうとするものだ。信仰や希望が自分の幸福を求める限りにおいて、自分のためのものになってしまうという場合がある。例えば最近、何々ファーストという言い方をされることがありますね。自分の内側に閉じこもって、自分の信仰、自分の希望になってしまう可能性がある、危険性がある。それに対してイエス・キリストが示された愛というのは、他者の幸福を求める、利他という言葉があります。他を利するというふうに書きますけれども、その利他を持って周りの人と共に生きていこうとする姿勢というものが、在り方というものが、この言葉の中には示されているのではないかというのです。だからこそ、最も大いなるものは愛であるとパウロはここで記したのではないでしょうか。教会の中でも、自分が希望を持っている、自分が信仰を持って歩んでいくこと、それは最も大切なことですけれども、愛によって生きるということは、私が生きるだけではなく、私と一緒に歩んでいる人、私と一緒に歩んでいるさまざまな出来事、社会、そういうことの中に私たちが目を向けていく、その広がりを持った言葉として、パウロはここで私たちに語りかけているのではないでしょうか。最も大いなるものは愛である。この言葉の中に私たちは生かされていきたいと思います。私がどんなことがあろうとも、その愛が私を包んでくださることを信じて、天に帰られた方も、またそして地を歩んでいる私たち一人一人も、神様の愛の中に委ねて、また私もその中にあって、愛を携えていく一人として、このところから出かけさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今私たちの間にイエス・キリストが立ってくださり、そしてその十字架にかかられた手を伸ばしていてくださることを感謝いたします。私たち自身の人生にも、社会にも痛みがあります。そして様々な形で私たちはそれを抱えながら生きています。そのことをあなたはご存知です。十字架にかかられたイエス・キリストご自身が、私たちにその十字架の姿を通して、あなたの苦しみと痛みを私は大切に覚えていると言ってくださることを感謝いたします。そしてそのような苦悩を通してなお、あなたが愛を示していてくださっていること、私たち一人一人を生かそうとしてくださっている恵みに感謝をいたします。私たちの命はそれほど重く大切なものなのだと伝えてくださいました。その愛を携えて、私たちがこの社会に、それぞれに与えられている場に出かけていくことができますように、聖霊によって私たちを押し出してください。争いがあり、病があり、貧困があり、飢餓があります。 ひどい社会の現実の中にあって愛を見失うことがありませんように、イエス・キリストがそのただ中にいてくださることによって、そのために働いていく一人が生み出されていきますように、感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。